い、皆さんこんにちは、京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。今月はね、久しぶりに私一人でお届けしたいと思います。基本的にはこのミュージックプラスは生放送なのですが、放送日の7月3日は私イタリアに演奏旅行に出ているため、今回は収録にてお届けです。そして基本的に収録の際はあんまり収録とは言ってませんが、別に隠してるわけではないんですよ。ただ、収録している今日は6月19日で、6月18日大阪府北部を震源地とする地震が起こった、翌日なので、今日はあえて少しだけ震災のことを話すと思うので先に言ってみました。この番組が放送される時には、地震そのものが収束していること、被災されました方々のご無事をお祈りしていますが、高槻の私の知り合いなどは、6月後半まで、ガスが使用できないと話していらしたので、あんまり楽天的にはなれませんね。ライフラインの早い復旧も望みます。みんなで協力して助け合えたらと思っています。またこの京都三条ラジオカフェをはじめ、コミュニティ放送というのは、防災および災害時の放送がコミュニティ放送の特徴と言われています。ラジオカフェでも防災インフォメーションを放送していますし、先日私が、ゲストでお邪魔させていただいた奈良 .fm さんも防災には力を入れてらっしゃり、実際放送を、聞いてらっしゃる方が防災グッズを購入されたりもしているそうです。そして今回の震災のほぼ、震源地ともいえる高槻が、拠点のラジオ171もツイッターでこの度の震災情報をとてもまめに、流していらっしゃるので、ラジオを持って外に出られなくても、スマホで聞いていただけますので、ぜひご活用いただけるといいのではと思います。なんかね、個人的にはね、好きな曲なんですよね。こう吹奏楽団とかフューチャーしててね。さて、先日6月16日に、無伴奏コンサートを行いまして、その日はさすがに2日後の18日にそんな震災が、起こるとは考えもしなかったのですが、そのコンサートの中で福島和夫作曲、レクイエムという曲を演奏いたしました。レクイエムは日本語に訳すと、もちろん鎮魂歌、鎮魂の歌になるわけですが、この曲は一昨年バルセロナでのコンサートでも熊本の震災を思い演奏させていただきました。難しいかなと思いましたが、終演後は一番響いたようなのがこの曲でしたので、音楽を通してスペインの方にも、思いを届けることができたのでしたらよかったなと思いました。この曲は9人の室内アンサンブルによる舞台作品オルフェのプロローグとして1956年に作曲され、1959年に、初演されました。単独に1曲の作品としては1963年イタリアのフルート奏者ガッツェローニによって、ストックホルムで初演され、1965年チェルボニー社より、出版されました。作曲家の福島和夫さんはまだご存命の作曲家で、上野学園大学という音楽大学の学長を務めていらっしゃいます。芸術家グループ実験工房に参加され、東洋的な響きに近いフルートのための作品メイ、エカーグラ、それから中遊などを多数作曲されています。本日はこの福島和夫作曲レクイエムをこの度の震災でお亡くなりになられた方々のために演奏したいと思います。 はい、はい、ありがとうございました、お亡くなりになられた方のご冥福を心からお祈り申し上げます。福島和夫さん自身の言葉では、1960年代の前半までの私の仕事はほとんどは鎮魂家だと言ってもいい、戦乱の中に少年期を持ったことはやはり重大なことだったと今にして思う。鎮魂の2つの面、すなわち玉移りと魂詰めのうち、私の鎮魂家は後者の性格が強いというのもそのことと関係があってのことだろうとおっしゃっています。さて、先ほどこの曲をねバルセロナで聴いていただいて、いる、ね、聴いていただきましたと言いましたが、以来この放送をねバルセロナで聴いていただくださっているリスナーの方々がいます。ね、サイマル放送なので今はね世界中でどこでも聞くことができますが、ね、実はね今回自分自身がイタリアはシチリア島でこの番組を聞くことができると思うとすごくワクワクします。また7月は日本でも京都の文化パルク常用のプラネタリウムでコンサートが7月28日土曜日18時からあります。入場料は1000円となっております。学生大丈夫ですけど未就学児の方はちょっとご遠慮くださいというコンサートです。フルートでね奏でる夏の夜の夢というタイトルです。場所がプラネタリウムなのでリクライニングするね椅子で星空を見ながらフルートとハンプの演奏を聴いていただけます。いつもはクラシックのコンサートでね寝ちゃったらどうしようっていう方もね寝ながら聞いてくださっても全然大丈夫なコンサートですので、ぜひ癒されに来てください。実はね私もこのコンサートのご依頼をいただいて一度このシリーズのコンサート聞かせていただきました。その際はね雅楽の笙という楽器の演奏に奈良県の飛鳥村のキトラ古墳の映像や平安衣装などの、ね、映像を映されてのコンサートでなかなか悠久の時を、ね、感じながら時折ふわっとこう夢見心地になれてなんかなんとも、ね、素敵なコンサートでした。ちなみにこのキトラ古墳 と、高松塚古墳の劇画の一部を、ね、5月に期間限定で一般公開されていて抽選だったのかな、それに、ね、通ったうちの生徒さんが実は、ね、ご主人と見に行かれていました。なんだか面白いですよ ね今奈良のキトラ古墳って言いましたけど近鉄沿線の寺田駅というところなので、奈良の方からも、京都の人からも足を運んでいただきやすいところなので、ね、ぜひぜひ覚えておいてほしいなと思っています。そしてフルートとハープの曲ってね実はそんなにアップテンポの曲がなくて例えばねフルートとピアノとか、バイオリンとピアノとか、ね、フルートとギターとかのねコンサートのようなものを想像されてくるとなんかねちょっと違うんですよね。こう迫力とかビートが効いてるとかとはちょっと違ってこう全体的にゆったりとしていて その分かなりね非日常な夢のような音がするのでぜひリラックスしに来てほしいんですよ ね。フルートとハープっていうのはね19世紀とかそれ以前のフランスの貴族では結構 この楽器を2つ練習する、女の子はハープ、男の子はフルートっていうのがね、貴族のたしなみだったみたいですよ。でそれで東京にね、白寿ホールというコンサートホールがあって、まさにそちらのコンサートシリーズでリクライニングコンサートという人気のね企画があって、それを文字通り椅子がリクライニングして、お客様はゆったりくつろぎながらあえて寝てもいいですよというコンセプトのコンサートですなんですね。でそこでかねてより私もフルートとハープの魅力をお伝えするのにベストな演奏を借りてどんなんだろうと思ってたら、ね、例えばモーツァルトのねフルートとハープのための協奏曲オーケストラとっていう以外ではこういうリクライニングコンサートではないかな、一番ベストなのはこの形じゃないかなって思っていたところ、文化パルク常陽さんから、ご依頼をいただき、試みてみることにしました。はい、話が尽きないのですがお時間がやってまいりました。最後にもう一つこちらの告知です。7月7日日曜日、兵庫県三陰のセラ美術館にて七夕のひととき笹の葉コンサートに出演いたします。ご興味おありの方は私のホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。